吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか12月に入って、私結構覚悟してたんですよね、もう冬だなと思って、全然もうポカポカ陽気続いたじゃないですか、やっぱり一気にこの中旬に入って冬らしい寒さになりましたね、
そうですね、
皆さん体調は大丈夫ですか、
崩しやすい時ですからね、
相場も崩しやすかったけどな、
そうですね、
11月の30日に、国勢調査の確定版が出たの知ってます？
いや、
結構ニュースでも報じられてましたけど、6月の半ばぐらいに速報値って出てて、それから2020年度分の、5年に一度行われる確定、国勢調査の、数字が確定しましたよってのが出たんですけど、ものすごく面白かったのは、それが例えば人口が94万人減ってたとか、いろんな数字があったんだけど、面白かったのは速報値と確報値で結構ずれてたってい
う
のがあって、で世帯数なんて11万世帯もずれ、速報と確定で違ってた。
なんでそんなずれるんですか？
で、これはいろんな集計の方法とか、微修正をかけて、いろんなそういう計算の変化だと思うんですけど、なかなか11万世帯って結構大きいなと思ったんですよね、でこれなぜ気づいたかっていうと、あるところの、出していた原稿を出してたところから、結構変わってるんですけどって来て、修正してもらえませんかって来たんですよ、そしたら意外と全部調べてみたら、結構ないろんな数字がまあまあ速報と確定で違っていて、要は僕らみたいな普段からデータをこう扱ってる我々から見るとですね、そこまで速報と確報で変わるんかいみたいな感じで、いう数字だったんですけど、例えば GDP ってそんなブレないじゃないですか、当然法人投資の部分が載ってたり、企業投資が載ってたりとかするから、GDP も多少ずれたりするんだけど、とはいえ結構ずれたねみたいな感じで、いうようなのが今回の国勢調査の特徴だったんじゃないかなっていうふうに思いました ね、 なんかね。
それはあれですか、ネガティブな方にずれてしまって、
数字が何をもってポジティブかネガティブかって難しいけど、世帯数が増えて、より増えていたっていうような数字だったんですけど、意外とそういう統計データも速報値だけを見てああだこうだって判断するんじゃなくて、確報値っていうのも当然ほとんどの統計データで出ますので、確報値までしっかり見て分析しないと、それは、リスナーの皆さんに伝えるっていうよりも、我々みたいな、エコノミスト的な仕事をしている者にとっては結構な違いだなと思ったんですよね。
そうですね、株の世界でもやっぱり予想値とかも、
業績はあるけどね、でもその通りにならないこと多くない、
それはあくまで予想じゃない、統計のデータって、国が発表しているデータで、そこでこうでしたっていうのが意外とずれてんじゃん、
確かにでもよくその投資家よりよく分からんのが一個あるんだけど、観測記事っていうのがあるんだよね、あれってなんか、そのまま出てくることがあってあれって、記者がしっかり取材してんだなと思いますよ、
でもいろいろ予測値と違うことはあるかもしれないけど、速報値と確報値が結構ずれるっていうのは、ありがちなのかもしれないけど、今回の国勢調査はまあまあずれたなっていうのがあります。で、例えば国交省が発表するデータで、新築住宅着工戸数って数字、僕ら不動産の分野のエコノミストだとみんな追っかけてると思うんですけど、それも3年後 に急にあの時ずれてましたって変更があったりとかするんですよ、みたいな。
でもそれで正直にいいですね、もういい、上司すみませんけど間違ったんですけど、いやもう俺3年前だからとか言わずにちゃんとやるとかまた、信頼だよね。
これ坂本ちゃん、これ、はい、なんかね、連載とか書いてるとね、3年前にその数字を使ってるじゃないですか、そしたら例えばそれを リライトとか変更とか、あるいは冊子にしてまとめて出しますって言った時に、チェックを向こうがするわけ、そしたら、 吉崎さん、あの時チェック僕らしきれてなかったけど間違えてましたねって言ってくるんだけど、違うんですよと、これは変更になったんですよ、はい、数字がみたいな感じで言うことがあって、まあ、速報値、確保値、修正値っていうのが出てきて、まあ、結構それに、まあ、多くのエコノミストたちは振り回されるんじゃないかなと思った、昨今でしたねと。
このミストあるあるですね、これ。
確保値も見ていかないといけないですね、
ということで、はい、そういうことです。
この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。さあ、それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ、今日は22年度に向けての住宅不動産業界での税制改革についてお話ししていきたいと思います。まずは12月7日の日経電子版から、住宅ローン減税控除率 0.7% 引き下げで与党が最終調整しているということです。低金利が続き、控除額がローンの支払い利息額を上回る逆ざやを是正する、今回の調整案となっていますね。
まあ、12月のこの20日前後、まあ、年によって違うけど、この15日とか20日前後には、与党、まあ、政府与党の、なんていうかな、税制改正大綱がこう発表されるってこともあって、うん、この12月の頭ぐらいからちょろちょろ、いろんな、メディアが、まあ、スクープっていうか、まあ、こういうのがどうもありそうだみたいなことを、調整が進んでるようだみたいなことを各メディアが報じている。その中で、2つ、まあ注目に値する、記事がネタがちょろちょろ漏れてきているという2つを、まあ、紹介するっていうことですね、これね。はい。まあ、そのうちの一つが住宅ローン減税。ここでも取り上げましたよね。うん、
ありました。
何回か前か忘れました。何回か前にご紹介した住宅ローン減税の控除率が、それまで 1% が 0.7% に縮小されるっていうことですよね。うん、で、これもともと、なんていうかな、家を買った人だけが、住宅ローン減税一律で、所得税などからそのまま税金を引くってことですから、例えば1年間の税金がある人が200万円の税金があったとしたら、4000万円でマックス 1% としたら40万円分引かれるんで、所得控除ではなくて税控除なので、
最強ですよね。
最強ですよね。もう税そのままから引くよっていうやつで、まあ、それがかなり家買ってない人にとって不公平ちゃうのとか、
でかつ、まあ、その40万ってその金利より高いんじゃないのみたいな、
その
逆ざやがなんとかするために 0.7% に実勢に近づけた、合わせたって言い方あれば近づけたっていうことかなと思います。
そうですね、その通りですね。だから借入残高の 1% で、あるいは借入金利、この時に借りてる金利よりもより返ってきてるやん、借りた方が得やんと、はい、いう感じになってきてたので、まあ、それを 0.7 が実際に合ってるかどうかは分からないけれども、
今 0.、ね、もうちょっと低いんですよね、
5とか6の間ぐらいですよね。それに合わせたというような感じ、まあ、固定金利の人もいるから、はい、まあ、この辺なのかなっていうところで、まあ、落としどころを 0.7 にしたというようなのが、はい、まあ、これ日経新聞の12月6日の電子版のまあ記事で出ていたということで、まあ、これまだ確定ではないけど、こうなるのではないかと調整していると、オープニングで喋った速報と確定で変わるかもしれないというパターンですけどね。
現段階では
観測もあるから、
ね、観測もある
いろいろなんだけど、
それで最終調整を今しているっていうことですけれども、まあ、そういう意味で0.7% になりそうだと。
で、吉崎さん、これ一応、ま、期限がちょっと伸びるかもしれない。激変緩和措置じゃないですけど、伸びるので、はい、実はこれ、富裕層よりは、税金払ってる額が少ない人の方が、実はこれ得になるパターンもないとは言えないんですよね。
そうそうそうそう。そうですよね。そうそうそう。それで、 現在が原則10年で最長13年までなところを、一律13年に基本的に伸ばしていくということなんだけど、もう一つが、今の話でいくと、所得の要件が3000万円以下だったのが2000万円以下になりますので、所得が2000万円を超える方、を超えた方は使えませんということで、坂本さんは使えませんと。
富裕層いじめがありましたね、本当ね。
これやっぱ中間層に恩恵が及びやすいような制度にしているんでしょうかね。
そう
です、ね、でこれが10年に1回家買い替える人もいたからね、もっと短いタームで買い替えるんだけどっていう、うん、そう結構それは多かったですけど、今でもいると思いますけどね、
まあ、あの消費税を上げるタイミングごとにいろいろこう何ですか、より緩和、より良い
エコとか伸びたりとか
いろいろことしてきたんだけど、はい、まあ住宅の、まあ、これを結構促進をされましたね、買う人増えましたからね、はい、まあ、そういう意味じゃあの政策的には、まあ、プラスに働いたこと多いんだけど、さすがにやりすぎちゃうのってい う,、まあ、ういうようなことを言う人もいましたので、まあ、さっき言ったように所得税がそのまま引かれるわけですから、はい、かなりインパクトがでかい、あの美味しい税制がちょっとだけ美味しくなくなると、
ね、あとネットの中でも節税節約は結構いいテーマでたくさん情報があるので、うん、やっぱやろうって人が多くて、うん、それが多いとやっぱいろんな影響ができて、ふるさと納税とかもそうですよね。
あ、そうですよね。
自治体特に都会の税金が少なくなっちゃっていて、うん、まあ、やるはずだった子育て支援ができませんみたいなことも、うん、あったりするので、なかなかその辺もなんかブームになるとすぐそれは閉じてくるよねっていう、うん、やっぱり、はい、あの、まあ、税金考える人もなかなかアンテナが高いなと思ってながら見てますね。
まあ、でもなんとなくそういうちょっと不公平感のある税制はすぐその後にこう修正っていうのはまあ当然必要なことだと思いますけど、ただあのもういたちごっこのごとく、こうすればじゃあこれが美味しいかもしれないみたいなのが出てくるかもしれない。
そうですね、まあ、二重課税はいつまで二重課税なんだろうって思うんですけどね、あの特にガソリンとかね、
あ、そうですね、
税金に消費税がかかってるって意味がわからないんですけど
そうですよね、確かにあれそうですよね、あの道路税、
そうとか、はい、あの辺はなかなかね説明がつかないんじゃないかなと僕は思うんですけどね、うん、まあ当然もらった配当金にもね当然税金消費税かけるわけですからね、後から使うとねっていう話ですけど、うん、まあまあいろいろと税金払った後に配当をねとりあえず払うわけですからっていうのもあったりとかいろいろあるわけですよ、
はい、
もう止まんないねこれやるとね、
はい、
もう諦め
てますけど、この住宅ローン減税の新たな制度で、うん、省エネルギーなど住宅の環境性能に応じてまた減税対象とするローン残高の上限額を分けるのが今回の特徴みたいなので、う
ん、新築がなんか得っぽく見えますけどね、吉崎さん、
う
ん、やっぱり、
まあ、そうですよね、うん、そうですね、まあ840の番組とかでよく喋ってますけど、はい、まあ、新築がボンボン立つと裾野が広くて経済が回るんですよね、
裾野が広がるわけですよ、
広がるわけですよ、はい、経済回したくてしょうがないっていうことですよね。
なるほど、よくわかりました、
はい、さあ続いて12月7日の日経電子版から、商業地向けの固定資産税の負担軽減措置2022年度も継続していくということですね。
これはですね、ちょうど、固定資産税の評価額で3年に一度変えるわけですよね、はい、ちょうど2020年が変える年だったんですね。で、あのそれで変える年だったんだけど、あ、2020年度を見て、うん、で変えて21年は変える時だったんだけど、はい、21年がそのまま据え置きでそのままにしたんですよね、うん、なりになった、
コロナの影響で、ね、
コロナの影響 で,、はい、でそしてその時に本来は住宅地も商業地も上がっていたので、うん、2020年 の, あの頭の段階では、うん、3月にコロナが起こってますから、あの広まったんで、うん、そうすると、結構多くの方々が上がりそうだったんだけど、実際はその後に、さまざまな数字を見たら下がってたね、うん、下がっていたので、じゃあちょっと据え置こうかっていうふうになって、住宅地も商業地も据え置きになった、はい、だけど今回のやつは住宅地はだいぶ戻ってるんじゃないのと、なので上がった後の数字を次の22年度から適用しようよと、うん、だけど商業地はまだまだ傷んでんじゃないのと、うん、影響受けてんじゃないのってことで、商業地はまあそのままでいこうよと、うん、負担軽減っていうこれ記事になってますけど、まあ、負担増じゃないところもありますから、あのまあなりのところもありますから、まあ上がったところの軽減はまあ確かにそうだということだと思いますね、うん、
コロナ禍からの経済回復が途上と判断されているということですね。
商業地の手はまだまだですけど、まあ、おそらくこれはもうあの、うん、今の流れで新型コロナウイルスの感染者数がなくて、減ってきて、まあ、だいぶ世の中アフターコロナっぽくなってきてるけれども、うん、まあ、それが流れれば、あ、このままいけばですね、まあ、あと1年 だけになるんじゃないか。でもそうすると3年ごとに変えてるんで、20年のやつを見て21年からじゃないですか、うん、2年延期するってことは1年だけしか適用されなくなってくる。
そうですね、そこはまた3年ではなくて、
そう1年だけ適用なんです。これ3年かもしれないし、これどうするのかなって僕思ってて、うん、ちょっとそれを見たいなと思ってて、
ね、
これを機にずれるのかな、
う
ん、それとも、はい、3年っていうタームはそのままにしておいて、今回だけは2年間の適用なのかもしれない、うん、ちょっとそこだけ僕よく調べてないかも分かんないけど、はい、まだ発表されてないですけれども、それまた分かったらですね、またお伝えしたいなと思います、
ね、はい、以上攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得、至高のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込むのか、その構築を考えていきたいと思います。さあビーコミさん、
はい、
もう年の瀬ですので、うん、来年のことを考えていきたいなと思いますね。そうだよね、
来年の目標をですね、うん、考えなきゃいけない時期に来ましたよね、はい、で来年の目標っていうか相場どんな相場かなと思う、うん、まあ一応自分で考えてみるっていうのは大事で、まあ、この前、まあ、シナリオをいくつか考えてね、まあ、その通りやっていくっていうのが、まあ、その通りそのシナリオになった時に自分はこういう、うん、まあ、ポジションを取りますとか投資行動をしますというのを頭に入れておくことですぐ受けるんですよ、
うんうん、
でそのためにはだいたいよくやる、まあ、機関投資家にいた頃もよくやるのはだいたいもうこの時期になるともう解放されてるんだよな、だいたい11月ぐらいからすごいみんなピリピリしてくるんですけど、うん、来年の、あの予想、来年度の場合は年明けてからでいいんだけど、まあ、来年の予想とりあえず立てろって言われて、まあ、3つのシナリオをまあ基本的に立てる。メインシナリオ、ね、まずあのこうであろう、うん、このまあ例えば7割ぐらいの確率はこうなるんじゃないっていうもの、あとは楽観と悲観、あとサブっていうのはあるときあるけど、
はい、
まあ、3本か4本シナリオを立てて、楽観もものすごい楽観、例えばもうこのまま好景気が続いて金利も上がらなくて、うん、っていうような、まあ、企業業績もずっといいとかね、で日経平均が4万円到達しますみたいなバラ色シナリオですよでそれをなんかもうこんなできないですよって、とりあえずいいこと書きまくるんやって言われて書くて、結構ねそれで書くの大変なんですよ、うん、そんなあるわけねえだろと思って書くんだからさ、そうそう、
でもそれ書いてるとき一番楽しいですよね、
うん、楽しくないよなんか自分はもうメインだと思ってる中でさ、違う予想を書くんですよ、うん、それはちょっとねと思って、悲観は結構楽、なんかネガティブなこと書きまくりゃいいじゃんみたいな、で日経平均が2枚割れるぞとかそういう予想をもう立てるんですけど、うん、でそれで今、まあ、今もそうだけど進んでいった時にどういうですね予想がですね、まあ、この、になっているか、今自分がメインの中に入っているか、それを、はみ出してないかと、はみ出している時は何かがおかしいから修正かけていきます。だからその来年の投資する肝になるのがシナリオなんですよ、
うん、
でこのシナリオをですね、まあ、結構綿密に作ってほしいなと思います。で一から作るの難しいからどうするんだと、いや今年と一緒でしょっていうのを基本に考える。でそれで来年と今年何が違うかっていうと、まあ、一つはやっぱり金利の居所が今年と違うんじゃないかなと、
う
ん、
それは間違いなくそうだよね、う
ん、まあ、インフレもそうですしテーパリング始まりましたし、まあ来年中に終わる可能性も高いですし、あとは金利の利上げですね、もうまあ3回ぐらいあるかもねみたいな人もいて、まあ、そんな中で10年債が動いてないっていうのは、まあ、どっかでまた景気が悪くなるのかなと、まあそれがでも来年じゃなくて再来年なのかなっていうと、そこは考えなくていいしとか言いながらシナリオにこう手を入れていくんですよっていう話をダラダラしてるとこのコーナー終わっちゃうんで来年のね、見るべき点はどこかというのを一つとりあえずビーコミ君言いなさいと自分で言ってるんだけど、
お願いします。
それはやっぱ金利だろ、米国の、
はい、うん、
米国の金利にまつわるストーリーエトセトラですよこれは、はい、
なるほどですね。
まあ、だからここで、まあ、さっきも繰り返しになるんですけど、うんうん、まあ、テーパリングが終わった時の影響とかね、あとは、金利がね上昇する時の背景とかね、うん、いつかとかね、まあ、それで変わってくるんで、まあそうね、それが金利が高くなってしまうと、うん、まあ、米国のですね景気もそうだし、あと企業業績がやっぱり苦しいだろうねというのが一番僕としては懸念している点ですよね、うんうん、
なんかこの季節になると、うん、来年度の日経平均のこのレンジぐらいに行きそうみたいな予測を出してるじゃないですか、うんうん、みんな、はい、あれって、毎年のように、まあ、いろんな雑誌なんか見てると出てるけど、年によってものすごくこう、うんうん、大体この辺に修練されてるのって
時もあれば、うん、ありますね、
バラバラやんっていう年もあったりとか
して、そうなんですよ、極端な方もいらっしゃいますしね、
は
い、
坂本さん、うん、来年はどっちが多いと思いますか、うん、修練系 大体この辺に収まる系、それともバラバラ系。
それはね、からくりを言うと、その時の相場がどうなってるかなんですよ。
書いてる時
に。そう、ちょうどこれ、11月の半ばか、初めか半ばから各社ブワーってきて、うん、僕4社5社書いたんですけど、うん、途中ね、多分ピークはね、下がってからだからちょっと弱めなんじゃないかなと思いますけどね。
は
い、だから多分上がまあ3万3000円で、下が2万6000か5000ぐらいが多分メイン、うん。
なるほど。
だからやっぱ3万円を挟むようなところがボリュームゾーンかなと思ってます。
なるほど。はい、僕も11月の最終週と12月の1週目は結構、うん、まあ、文章で書いたり取材を受けたりして、うん、来年の不動産市況の展望どうのこうのっていう感じでしたけど、うん、まあ、そんなさなかに株価バボーンって下がってた時だったんで、まあ、若干、うん、なんかね、ちょっと心配もいろいろありますが、懸念点も多いですがとかいろいろ言いながら、ちょっと僕一回一個なんか山中湖、川口湖どっかでなんか地震が起こったりとか、あの辺に一本取材を受けたやつがあって、あの時ちゃんとコメントに、さまざまなる天災、地震などがあった場合は、この限りあらずと入れといてねって言いましたけど、
まあ、
確かにそういう心境あるよね。
それは、吉田さん、あの時に書いたんだな、これってバレちゃう。そうね。それはあるな、確かに。まあ、
年末はね、ポジションの調整も入って、
う
ん、
そうだね、
株価が、ね、安定しないんですが。
じゃあ来年のいろんな、うん、日経平均みたいな踊ってる数字は比較的、うん、若干慎重数字が多いってことね。
うん、多いと思います。
なるほどね、なるほど。
本当は上バイアスがかかっているんだけど、ちょっと慎重だろうなと思って、ね。
あの辺に書いたからみんなが。
は
い、
あの雑誌とあの雑誌はもう終わってるからと僕全部わかるんですけど、それは今日は言いません。
面白いね。
はい、
まあ、来年に向けてのまあ、どういったね、うん、直りようがあるのか自分なりに考えてみるのも
コメントしてる人も書いてる人も全部ね人間ですからね。
以上、なるほど納得思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、株式会社センターモバイル中越達也さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中越さんはスマートフォンの月額通信料を最大で0円にすることを目指すサービスを展開されています。これは広告業×通信業ですので、どのようなサービスなんでしょうか、教えてください。
はい、センターモバイルは広告事業と格安 SIM を扱う企業になります。通信料金を最大で0円にするための具体策として広告に目をつけました。うん、専用のアプリマイモっていうのを通しまして、スマートフォンに広告を流し、広告費の一部をスマホの通信料に還元するビジネスモデルになっております。今後は AI を活用し、ユーザーがどれくらいの頻度で使用したかの情報を分析し、その人のライフスタイルにマッチした広告だけを自動で提供する機能っていうのを実装しておりまして、そこに関しての特許取得出願しております。
うーん、通信料ゼロというのはかなり大きいですし、坂本さんね、いろいろね、通信料のところ動きがあります
よね。はい、そうですよね。これ非常にまあ面白いモデルだなと思いますし、まあ、ただ、去年ぐらいから増田さんがですね、 もう彼の、まあ、コロナもあれでしたけど、かなり彼の一番力が入った、まあ、政策だったんじゃないかなっていうのが、まあ、携帯電話料金の引き下げで、まあ、これはまあ経済的に考えたら当たり前なんですけど、うん、携帯電話って固定費じゃないですか。だからその皆さんの生活に張り付いている固定費を解放してあげることで値下げして、でお金を回しましょうみたいなところなので正しいと思うんですけど、だから、まあ、実際ただまあ下がっていて、まあ、さらに下がったら当然、まあ、プラスになるわけなので、家計も当然プラスになるわけなので、まあ、そこで、まあ、御社っていうのはどういうまあお取り組みをされていて、まあ、値下げしていくのかっていうのをもうちょっと詳しく教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、わかりました。我々のサービスは顧客のスマホやアプリの使用履歴や通信経路っていうのをビッグデータで取得していきますと、うんうんうん、それを広告企業が求める顧客に最適な内容、最適な時間に広告が配信できるということになっています。そうすることで情報を届けたい広告スポンサーっていうのはやっぱ集まってきますので、それを活用して携帯料金っていうのはゼロにできる。弊社以外の携帯会社で広告をうまいこと配信してゼロ円でできるって会社はほとんどないと思うんですよ。そういう意味で言いますと、格安 SIM で例えば月額1万円だったのが3000円になったとしても、うん、うちみたいに1万円の人が0円になりますっていうのはほとんどないんじゃないかなと思っております。
かなりね、はい、私たちにとってありがたいサービスですけれども、うん、吉崎さんはいかがご覧になってますか。
そもそもどこに広告が流れてくるんですか。画面、
あ、そうですね、スマートフォンの、うん、プッシュ通知とかで上の部分にこうピロロンって最適な広告ですね。
この辺に出てくるやつ、
あの LINE が来た時とかにピロロンピロロンってなったりするじゃないですか。
あ、こう細い感じで、
あ、そうですそうです、はい、そこにその人の興味あるものが出てきたりとか、そういうのができたり、あとは自分から広告見に何ギガ使ったとか、その、なんていうんですかね、今月今何ギガ使ったとかって見たい人っていけるじゃないですか。で、そこ開くと、そこにもやっぱ広告とか出るようになってるので、それでポイントが貯まったりとか。
なるほど、ツールみたいなところの中に入ってるということ
ですね。あ、そうです、そうです。
なるほど。
なるほどね。はい、アプリが入ってると、それが出てくるようになると。
そうです、そうです。
どれぐらい今、このアプリを使ってる人いるんですか。
今で約1万6000人強ぐらいですかね。
どんな風にして集めてるんですか。
そうですね、もう弊社の直営店で、こう、なんていうんですかね、まあ、館に出したりとかもしてるんですけど、それ以外で言いますと、フランチャイズ展開とか、OEM 展開とか、いろんな企業に卸してまして、そういう企業が販売してくださってます。
逆に広告をつける側はどんな企業がつけるんですか。
広告に関しましては、もうでも本当にほとんどいろんな業種がいけると言いますか、日常生活で使うものだったらいけますね。それこそ
現在それが多いってことですか。
あ、そうです、そうです。それこそもよく最近でしたら大手で言いますとエンタメ系とかですね、うん、で音楽のアプリをよく開く携帯にだけ新曲のリリースをアナウンスしたいとか、そういう要望で。
それ分かるんだね。
そうです、アプリのアクセスのデータが全部取れるんで、それができます。
何してるか分かる、バレちゃうってこと。
あ、でもね、そういう意味で言いますと個人情報に関してはすごく保護できてまして、うんうんうん、今年の3月に情報処理学会の全国大会で、うん、大阪の大学の先生と一緒に学会で論文を発表させてもらったんですよ、うん、でそこの内容もプライバシーの保護っていうのをすごく大事にしてまして、うん、どちらかというとちょっとこれ企業名言っていいか分かんないですけど、グーグルさんとか、
すいません、うん、その辺で
一番ね、この一番大事なところを
続きを
YouTube で聞きましょう。
この後 YouTube 延長配信で詳しく聞いていきたいと思います、はいはい、来週のベンチャー企業は日本クラウドキャピタルの CMO 向井淳太郎さんが登場します。お楽しみに。さあ、この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。